ルカによる福音書第2章の1節から7節。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その実子であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。以上です。東京に単身赴任をしていた時のことなんですけども、月に1回はですね、広島の家にですね、帰ってもいいということでですね、帰っておりました。で、ですね、単身赴任していて、家もですね、牧師館から出て、マンションにですね、家族が住むようになりましたのでですね、何がなくなったかっていうとですね、食卓に椅子がなくなったんですよね。4つしかもう邪魔になりますもんね。いないのにですね。で、帰った時にですね、自分の居場所はないんだなとですね、思いですね。でですね、寂しいなと思いながら、いいかなと思って。で、ある時にですね、その頃ですね、うちの家族のですね、食事の分は茶碗蒸しだったんですよね。で、メールが来ましてですね、茶碗蒸しのですね、器を買っていいかっていうから、それどうぞご自由にですね。で、ちょっとですね、思ったんですね。で、ちょうど帰った時にですね、届いててですね、ちょっと不安になったんですね。4つだったらどうしようですね。ですね。どうしようかなと思ってですね、で、いくつ買ったのかってですね、聞こうと思ったらやっぱ聞かずにですね、みんなが開けるのを楽しみに見てたんですね。で、見てですね、1個ずつ取り出していくんですね。何個かなと思って見てたら5つあったですね。よかったなとですね。よかったなと思いました。居場所っていうのはですね、やっぱりですね、まだなくなってないなって。あれが4つだったらですね、もう昇進のですね、末ですね、その次の日にですね、飛行機に乗るとき泣いてたかもしれないなと思ったんですね。居場所ってそういうもんだろうなと思うんですよね。いなくなったからですね、減らせばいいってことではなくて、その人のですね、思いとかですね、そういうのを残していくことかなと思ったりもします。で、クリスマスで有名な物語をですね、今日は読みました。イースターにクリスマスもないんですが、馬小屋でお生まれになったってイエス様ですね。聖書にはですね、馬小屋って言葉はですね、書いておりません。家畜小屋っていうことでしょう。家畜小屋で生まれなければいけなかったという理由はいろいろなですね、皆も想像していると思います。一番厳しい、一番寂しい、誰も見向きもないところで生まれたという、そういうことを言う人もいますし、家畜の中が一番暖かいところだから、一番最上のところを用意されたんだという、そういう考え方もあります。なぜそこで生まれなければならなかったかというのは、その人をそれぞれが考えればいいと思います。しかし聖書はですね、ルカによる福音書では、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからとしか書いてありません。場所がなかった。だから、家畜小屋で生まれたのだというふうにあるのです。そう思うとですね、寂しいとこ、厳しいとこ、そして一番いいとこではなくて、場所がなかったんだ。場所がなくてイエス様で仕方なく行かれたのかっていうと、多分そういうふうに読んでいくとですね、いけないんだろうなと思います。家畜小屋の中にイエス様の場所を用意しておられたというのが本当の話だろうなと思います。ですから、私たち一人一人はどんなにですね、な状況の中においても、神様が用意しておられる場所が必ずあるという、そのことを目を向けなきゃいけないし、天に召されていったら場所を用意しに行くとイエス様がおっしゃったわけですから、私たちの場所はそこに必ずある、そう信じてですね、歩んでいけばいいかなと思います。今週はですね、上地さんのですね、奥様が天に召されてですね、行かれましてですね、そういう意味ではですね、場所っていうのをですね、いろいろ探し求められたご夫婦だったんだろうなと思います。ですね、2人でですね、話し合いながらですね、いろいろなところをですね、探し回られて、で、最終的にですね、大江教会という場所をですね、見出してですね、そこで、2人で生きていこうとされたんだろうなと思います。 まあ、それがですね、まあもう何ヶ月ということでですね、あのお一人は天に行かれましたけれども、まあ、しかしそう思うとですね、教会に来て洗礼を受けられて、そして神様がですね、場所を用意していくっていう場所に行かれたというですね、まあ、そういう道をですね、たどられたんだろうなと思います。あとはですね、残されたご主人の場所をですね、大江教会がどこにですね、まあ、作っていってあげられるかということだと思います。どんなふうにですね、温かくですね、迎えながら共にですね、教会生活を送っていけるか。まあ、場所がなかったらやっぱりですね、寂しくてしょうがないわけでしょうから、その場所作りっていうのをですね、これからもしていくという、そのことをですね、考えてあげなきゃいけないなと思うのです。マルカによる福音書は、宿屋には帰らぬ泊まる場所がなかったというふうに書いてあります。そう読めば悲しい出来事ですが、しかし神様は家畜小屋に場所を用意してくださったんだ。そここそがそのイエス・キリストの場所だったんだ。ちゃんと避ける場所も用意してくださったんだ。そのように読んでいけばですね、神様の愛っていうのが一体何であるかっていうのがわかるかなというふうに思います。神様はいつも共におられますので、その神様とですね、共にいる場所というのをですね、確認しながら、今日も一日ですね、過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様は私たち一人一人に場所を用意してくださっています。その場所を愛し、そして神様から与えた祝福がある場所として、私たちが常に感謝し、その場所で生きていくことができるように導いてください。どうかその場所を独り占めせずに、仕えていく場所となるように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方、死に直面している方、悩みに直面している方々には、どうか主が御言葉によってやりしょ、またその人たち一人一人にもあなたの御言葉の場所を与えてください。今日も私たち一人一人をどうか守ってください。日曜日には受難主日を迎えます。主の十字架を心に刻むことができますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。